イオシスヌルポ川柳。2017年3月はひな祭りまたは卒業でいただいております。
はい、
福岡県 EE チャンピオンさんの川柳です。
はい、
ベランダでガラスを叩いても伝わらず。イオシスヌルポ放送局。わかります？
強盗ならですか？
違います。
締め出されたの？
違います。わかります？
わかんないです。わかんないです。これ何ですか？
テーマは何でした？
テーマなんだっけ？
さっき俺言ったよ。
俺今ずっと自分の顔見ながら、これはこれ大変、これすごいってこうやって映るんだと思って。
一つも聞いてない、
うん、テーマなんだっけ？
テーマはね、これね、卒業ですね。
おー、ベランダでガラスを叩いても伝わらず。
はい。
え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？
じゃあ私が、
そういうことか、今見た。はい、そういうことか。
はい。
あー、
じゃあ私が博士に問いかけしますから、はい、一言返してください。
はい。
エレーン、エレーン、
ただいま忙しいので後にしてください。
映画卒業っていうのがありましたね。
ありましたね。
1967年だそうです。生まれてねえよっていう。
生まれてないわ。生まれてないし、まあいいです。はい。
映画の卒業のラストシーンですね、うん、そういえばつかつかしうさこしの結婚式で新郎を連れ去る卒業ごっこを博士はやりましたか？
やりませんでした。
やんないんだ。やればや
る。あ、どうしよう、明日の、まあいいや。
博士マイク、博士マイク。
あ、ごめん、どっちどっちどっち。あ、こっちね。
まっすぐ、まっすぐ、はいはいはい。
はい、
そんなこんなで3月5回3月5回放送しました。
はい、
ヌルポ川柳の今月の MVP を決めたいんですけど、ご紹介しますね。
はい、
1週目がヌルポ川柳、違う違う、ヌルポ和尚、ダメだもん、ヌルポ和尚の今流行り五人囃子はヘビメタに、うん、2週目が黒丸さんの犬乱入大騒ぎです卒業式、うん、3週目がミスチャさんのオタクから卒業したけど再入学、4週目が下田の呉服さんのひな祭り5文字変えたら後を買い、で今週がベランダでガラスを叩いても伝わらず、いいチャンピオンさん。
オタクの再入場か後を買いだな。でもヌルポ的に後を買いなんだろうな。じゃあ後を買い。
はい、後を買いに決まりました。 MVP 後を買いです。下田の呉服さんね、神奈川県。
うん、おめでとうございます。
ありがとうございます。あなたが MVP。
あなたが今月の後を買いです。
嬉しいかな。
そうかな。
うん、いまいち。
はい、それ以外にいただいていた仙台の川柳もご紹介します。
はい。
E チャンピオンさんは、うん、ひな祭り、酔った駆逐艦と、ふふふふふ。
はぁ。久しぶりに聞くとなんかパンチ力あるね。
博士にため息つかれたら終わりですよ、
うん、もう、まあ、あとないですね。
ないね、
うん。
千葉県白丸さんからいただいてました。
はい。
ひな祭りロリ顔もあるお人形。
あ、ロリ顔、まあまあ、はいはい、
あとね、千葉県黒丸さん、
うん、
うさぎさんロリに追われるひな祭り。 あとね、先月 あの天丼なんですけど、
はい、
ひな祭りあられに混じるうさぎふ
ん。
あとね、卒業式ボタンは全部ありますよ。
はい、
ヌルポーショー、卒業とプロフに書くが嘘でした、
うん、あ、それは重いやつですね。今一瞬こう話して、うーん、それ
となんか誰のことかなっていう顔がいろいろ浮かびましたけどね。
さらにこう触れられない感じですね、僕にはね。
うん、いや、あのね、うん、なんかニュースキャスターみたいなことやったりとかね、
まあ、いろいろありましたね。大丈夫なのかこの放送。
カズランさん、群馬県、はい、たまたまと卒業バイバイひな祭り。
あ、ウェルカムトゥひな祭りですね。
これ未完成人のことですね。
あ、よかった。
はい、あとミスチャさん、ひな祭り、うん、おもちゃとお菓子で孫を釣り。
あ、
これ綺麗ですね。
今あれなんですかね、 そのおもちゃとお菓子で孫釣れるものなんですかね。
まあ任天堂スイッチの方が釣れるでしょうね。
ああひな祭りね、ひな祭り現生だけが正義かもみたいな、そういう感じじゃなくて、一応ねお菓子とお菓子をまあ欲してくれてる子供いいですね、
はい、あとね下田の呉服さん、
うん、
卒業だ俺もお前も大五郎。
あこれ深いですね。
そうですね、
うん、俺とお前のと大五郎、あプレイ待ちになったの復帰って、これさっきから DDR やってる方がこう、
そうですね、
入って出て入って出てしてるんです
よ、ね、あとねもう一個あります、
はい、
卒業をしてから気づく、ああ青春、
卒業してから気づく学割かっていう、その方がいいかもしれないです。学割はでかいですからね。
そっちか。
うん。アカデミックパックの安さはね。
いやー、青春はね、もう二度と帰ってきませんね。
そうですね。もう僕、びっくりした。39になるところで。
わーお。ミクミクや。
いやー、びっくりですよね。いやー、こんな年になるとは思ってなかったですよね。
うん。
まあいいですけど。
そうだね。
はい。はい、
じゃあ来月の川柳のテーマ何にしましょうか。
4月ですもんね、
はい、
じゃあ4月病
ん？
いやいや、まあ、ダメですね、4月ですよね。
4月、
4月は入学式、
一応ねこれヌーポ川柳ってね10年前にもやってるので、なんか10年前にもそういうことやってんじゃねえかなっていう気がしなくもないですけどね。
そうですよね、なんかやってんじゃないですか。
あんまりかぶん、さすがにかぶん、まあ10年経って変わったのを見るっていうのもあるんですけど、あんまりかぶんない方がいいような気もしますよね。
そうだよね、なんかあります？
わかんない。
いやでもなんかね、桜入学、
うん、
そう桜はねちょっとに、まあ、ちょっとあーってあるだな。じゃあ新年度入学でも4月にこだわった方がいいですよきっとね。
まあ新年度、
新年度、
花粉症、
花粉症にしましょう。なんか花粉症今日さ、ちょっとずっと宅急便来るまで国会中継見てたんですけど、
うん、
花粉症の対策費がどうのこうのみたいなことを国会でやってて、
あらそう、
そう、なんかわすごい、めちゃくちゃいるんだってね花粉症の人って、国内に。でも全然なんかその研究が進んでなくて、もっと、あ違う、あれだ、花粉のあれだ、花粉が出す昔からあるなんか杉とかそういうのあんじゃん、ああいうの切った方がいいんじゃねえかみたいな話をすごいしてて、うわ国会でも花粉症とか話題になるんだっていうのを思いました。
まあ本当にだって労働生産性落ちてるでしょ
多分ね、
うん、
じゃあ花粉症で、
医療費はかかるし、花粉症でいきますか、はい、じゃあ
そう、医療費かかるか、ああ確かにそうだね、
そうそうそう、じゃあ
医療費抑制を、
花粉症で、
花粉症で、
これうまいこといけますかね、川柳、
花粉症で5文字だから、
はい、
なんちゃらなんちゃら花粉症、うん、
いきましょう、
泣いたのは君のせいじゃない花粉症みたいな感じの綺麗なやつをちょっと、
うん、そういうのは来ないですねじゃあ花粉症でお願いします。
はい、お願いします。
それからですね、今日は言ってなかった、2017年3月31日配信第603回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
博士です、
社長はですね松山でみかんを食べ過ぎてみかん星人になってしまったため
寂しいな
今日はお休みです。
これだけポツンってあるの寂しいね。
5キロの鉄アレイだけがポツンって今置いてあります。
あまあね、いいやつだったよ、
うん、まあね、生放送で暴れてるマック赤坂がいつの間にか熊のぬいぐるみになってるような感じですね。
そう、いやすごい、あの石原さんの時もさ連れ出されたんでしょ、はい、あれ
そうです。なんか誰か騒いでんなと思ったらマック赤坂だったっ
ていう、ね、なんかね騒がなくてもいいのにねこのご時世さ
散々ね立候補して騒いでるのにね。さてと、
はい、
ですね、今日は特に何もありませんが、うん、603回スペシャルとして、甘エビの唐揚げの画像をバックにお送りしたいと思ってます。
いいね、
はい、美味しい。これ300円。
おおいいね。
300円安い。
いいね。
であとね生ビール380円だから。
おおいいね。今俺が一番グッときてるのは、ヨドバシカメラ秋葉原店にあるの横に唐揚げ屋さんができたの。
唐揚げ屋さん。
唐揚げ屋さんができて、でなんかそこになんかお客が飲めるスペースがあって、うん、飲み放題食べ放題1時間1000円980円だな、あるので
安くね、
安いでしょ、うん、でパックに入ってる なんていうかな、唐揚げが1パック500円な
の。お
でまあまあそんなもんかなと思うじゃん。3パック買ったらなんと1000円になるっていう。
ん
すごいでしょ。
ん
であとびっくりしたのは、そこで売ってるすごい品質のいいおにぎりが1個220円するから、ひでえ高えなと思って。品質のいいおにぎりなんだよ、おしゃれな。
はいはいはい。
でもたっくやちゃんが言ったと、なんかえそこで食べんのみたいな感じになってて、
お腹空いてきたな。
はい、
終わりか。
はい、終わりましょう。終わります
よ、さようなら。
CM ですね、はい、
CM の後はふつおたをお読みします。この放送はイオシスの提供でお送りします。
奥さん、イオシスショップのセールのお知らせですよ。ノートブックレコーズの税込み1000円以上のアイテム3点お買い上げで、なんとイオポが10倍もらえます。
10倍ポイント10倍。
4月上旬くらいまで、奥さん買い時ですよ。
博士、芋煮会って言ったことある？
ない
ないでしょ。
ない。
先週芋煮会の話ちょっと出たんですけど、
マジで
追加でメッセージいただきました、はい、千葉県黒丸さん。私、ヌルポ放送局の皆様こんにちは。
こんにちは。
千葉の黒丸です。
はい。
私の好きな芋煮は牛肉と醤油です。
ごめん。あいや、続けて。
秋になるとニュースで取り上げられる重機で芋煮は観光イベントで、あれは話題作りのために行われています、
うん、
本当の芋煮会は友達や職場のグループで河川敷で行われる野外の集会です。芋煮を河川敷で作り、大勢でワイワイ食べるイベントです、
うん、
この芋煮を河川敷で作るレベルにもいろいろとあります。材料の下ごしらえのみ自宅で行って持ってくること、一般的なのはスーパーで材料と薪や使い捨て食器類を丸ごと購入し、鍋やブルーシートを無料貸し出しする方法です。この方法だと、途中で薪が足りなくなることがあり、コンビニで薪を購入しなければならない事態になるのです。
へ
ー。もっと面倒だと感じたら、河川敷に芋煮とおにぎりなどを、鍋とカセットコンロごと配送してもらう方法があります。これだと予約してあれば野外での調理をせずに芋煮会が楽しめます。重要なのは野外でのイベントなので天気予報がとても重要になります、
うんうんうん、
これほどのイベントなので山形では秋の芋煮会シーズンになると、
うん、
芋煮会予報が発表になります。
へ
え。一番良い芋煮会の天気は、
うん、
快晴で風がなく、うん、暑すぎない気温が重要です。
はあ。
芋煮は熱々が基本なので、暑すぎる気温だと中止も検討されます。もし悪天候が予想される場合は、幹事が屋内を手配するか、朝早くから橋の下を確保するなどの行動が必要です。
へえ。
もちろん悪天候の橋の下は競争率が激しいので、うん、暗いうちや前夜からの場所取りが重要になります。最後に重要なのは、
はい、
牛肉はとにかく最高級のものを大量に利用することです。
へえ。
芋煮で使われる牛肉の質が悪いと、
うん、
幹事は村八分にされることもあります。
へえ。
なんだか芋煮会は先立っているような気がしますが、とてもフレンドリーな野外イベントです。旅行者が偶然河川敷を歩いていると話しかけられて、一杯食ってけとなります。
へえ。
以上、元山形県民の黒丸がお伝えしました。
うわー、全然すごいね。芋煮会とか、みんなこれさ、みんな言ってたの？芋煮会の話の時、俺も芋煮、明日私も芋煮みたいななってたの。
うん、
なんかやっぱり一部だけ、
やっぱ東北じゃないですか。
あ、なんか
北関東
か。そう、頭のその芋煮のやつで、なんだっけ、あの味がどうだって
、ね、あ、そうそう、牛肉と醤油ね。
そう、
なんかね、なんだっけ、
なんかあんの、
何と味噌だっけ、豚かな。
あ、
なんか2パターンで、多分あのキノコタケノコみたいな戦争やってるんでしょうね。
なんかそんな、なんかあれなんだね。いや、ちょっと今コメント見てて、札幌のジンパみたいなもんだよねって話があるんだけど、なんかジンパよりもなんか 人を呼び込みやすい感はあるよね。
そうね、
なんかジンパはさすがに酔っ払った大学生以外はさ参戦しないじゃん、ぶっちゃけ。
そうね、そうね、
かここのジンパ、うん、ここのジンパってなるじゃん、
はい、
でも芋煮会の勝手なイメージだと、なんか芋煮会は参戦しても OK みたい な, なんかこう鍋もいっぱいあるし
知らないとこにね、
そうそうそうそうそう、
なるほどね。
であのでっかいあのさ、よくレストランとかでカレー作るのでっかい鍋に作るんじゃん、きっと。
そうね、
そんな3個4個じゃないよね、
大鍋で作るんでしょうね、きっとね。いや本当にその、あ、札幌のジンパだと思って、うん、腑に落ちました。
あ、うん、なんかすごいよね、高級な牛肉じゃなきゃダメとかもさ、すごくない？そんな味出んの？さ、
出るんじゃない？
煮ちゃうのに。いや、お金、お金、いやいやいや、いろいろ料理の仕方あるから。だって今の話を聞かれると、そんな難しいことしてないじゃん。
まあそうでしょうね、
多分芋入れて肉入れて煮て食べるんでしょ、したらさ、そこまで肉の差って出るみたいな、その要はそのめちゃくちゃ高いのと緩いのと食べた時にそこまで出んのかな。
高いの使うんじゃない？
あ、
札幌のジンパはあんまり高い肉を食うっていう印象ないですけどね。
まあ羊ですからね、言うてもジンギスカンは羊ですから。
どっちかっていうとなんか酒の方がメインというか、
まあなんか、
まあ、外で焼ければいいやみたいな
強がってる感あるよね、まずね。
そうそうそうそう、
多少寒くても我慢するっていうのはある、ね、
寒くてもやる
やる。だから酒進むのは寒さをごまかしてる感もある、ね、
あるあるある、ね、そう、飲まないとね、寒くてね、外やってらんねえんすよ、
アクが出ない。
ああ、なるほどね。
いい肉は何をしてもうまいよ。
そりゃそうだ。
え、でもそうか、札幌、俺最近思ったけど、札幌でさ、熱燗とかさ、ジンパで飲んでる人いないよね。
いないね。
なんかありそうだけどね、なんか七輪、でも七輪がないか。
めんどくせんじゃん。
あ、さ、七輪ってさ、俺関東に行ったらボコボコ見かけたけど、
うん、
こっちで七輪バンバン使ってる人っている？いるのか。たまたま見てないだけ。
ジンパではあんまないでしょうね。
なんかジンパは面積もっとでかい方がいいよね。
バーベキューセットになっちゃいますね。
そうね、
うん、七輪はやっぱり面積が少ないので、大人数だと焼ききれないですよね。で、焼ききれないと生肉のうちに食うやついるから、
うん、
ちゃんと焼いて食いたい人が食えないっていうね、不平不満がたまるんです。
わかる。
俺ちゃんと焼いて食べたい方。
あ、俺はカップラーメンですらお湯を注いで蓋を閉めて夜間置いた段階で食べたくなるから。もうだから硬いの、硬
いの、
硬い、びっくりする、硬い。お腹の中でほぐれますから。完全に、
そうそう、お腹の中でほぐれるから ね、大丈夫ですよ。
はい、続いて
こういうね、芋煮がようやく分かった話でした。
なんか俺芋煮、でも芋煮ってでもたまにニュースになるよね。その大鍋もあるけど
必ずニュースになりますね、時期になるとね。
うん、芋
煮、芋煮、
はい、
芋煮の次はね、こちらです。秋田県ぬるぽー賞、WPC 残念、日本代表ベスト4でした。これからは切り替えてスワローズの応援頑張ろう、
うん、
オランダ代表だったスワローズのバレンティンが、うん、WPC のテンションで今シーズン頑張ればやばい、
うん
うん、サッカー日本代表 UAE 戦で2対0で今勝ってます、
はい、
勝ちましたね、結局ね、
勝ってですね、はい、
選抜高校野球は地元が出てないとつまらぬ。そういえば東京オリンピックの問題がどっかに行ったかのようだ。
イエス。
霜降りよりヒレがいい。
和尚の中の心の窓ですか。
そうそうそう、
はいはいはい、
認可保育園とはバレなきゃ何でもありなんだ。バレたら土下座えもん。宦官ってキリチンポしてるんだよね。
キリチンポではないですね、キリ玉です、はい、続いて、
記憶力の悪い職業、政治家、
あ、
お彼岸完了、任務完了、
あ、
以上です。
はい、これ1個ずついいですか、
はい、
ちょっと見せていただいて、
は
い、
WBC から、
この WBC は惜しかったですね。
惜しかったですね。
なんか3位ないのはすごいいいなと思いましたし、
ああ、一応その後ねアメリカ優勝したんで、
優勝して
まあまあ良かったねって感じ、
まあ、まあ良かったねっていう話ですけど、テレビ朝日は買えそうでしたね。
そうでしたね、
決勝に
視聴率 2% ぐらいだったって話。
あの時間でしょ、
準決勝 20% あったのに。
いや
はあ、まあ、
でもまあいいんじゃないですか、野球、あれなんかいいなと思ったのは、 どこのチームが勝つか分かんない感とかはすごいいいなって思いましたね、うん、あのいろんなところにこういろんな選手がちりぢりになったおかげで、なんかバレンティもそうですけども
イスラエルが勝つと思わないよね、うん、
やばいよね、うん、あれイスラエルだよね、なんかあの素人のあじゃあのなんかいろんな職業をやってる選手が出てきたのってイスラエルじゃなかったっけな、確か違ったっけな、
サッカーのシンガポールの話じゃないですか。
いやいやいや、イスラエルもそうで確
かイスラエルはあれですよ、MLB の選手ばっかりですよ。
ああそうだっけ、あれそうですよ、どこだったっけな、いやなんかコーチか監督かなんか少年野球かなんかの監督で奇策をボンバンしてくるって確か違ったっけな、
あそうなんだ、
うん、なんかありましたけど、まあでも例えばそういうこととか、まあ、いろいろやり方はあるとは思うんですけど、これ言ってますよね、バレンティンは WBC にあのピークを持ってきたらダメっぽい
つらい
とか、だけどいやこれ難しいよね、国を代表して戦っちゃったから、
ね、負けるわけにはいかない、3月ピークだったら辛いでしょ、残り6ヶ月、
いやー頑張
るんじゃないですか、もうすぐ開幕ですね、ペナントレースね、
うん、じゃ今週もうなんかあれです、
ね、金曜日でしたっけね、
金かどうかそんなもんですね、確かあのもうオープン戦終わって、
はい、
いろいろ見方はあるんですけども、あ見方はあるというのは何かというと、そのポイントとしてはあれなんです、その斉藤くんがローテーションに入るのか、
斉藤くん、あと松坂くん、
松坂くんもそうです ね、ローテーションに入ってもらえるのかとかって話が話題になったりとかしますし、あとはそうね、まあプロ野球好きな人の話題でいくと、あの日ハム、ね、どっか行く問題、これがねちょっと北海道今暑いですよね、
あれどうなってんですかね、詳しく誰か教えてほしいですね、
今どっかの用地、豊平がなんかやるどっかの用地が今候補に上がってるんでしょ、
はい、はい、そうです、
でもなんかすごかったのは土地の権利者は嫌がってるんだって、
売りませんと、
なんか日当たりが悪くなるからっつってあのあと試合の時は道が混むから嫌だって言ってるみたいで、
だってあそこは札幌ドームのすぐそばだよ、
いやー嫌なんでしょうね、いやだから相当嫌な思いしてんでしょうね、
まあ月堂がの隣接地なんですよね、
っていうかなんかたくなにさ、もうあれなんでしょう、
かたくなにもう札幌ドームを捨てるっていうね、
うん、みたいですね、
何がそうなってそんなこじれちまったのか、
いやもうだから冷たくされたからですよね、
うん、そうな、まあ金だよな、
もうあれですよ、もうパンパンですよ、もういいいかげんにしてくださいよってなってます、
札幌ドーム、そしたらコンサドーレ札幌使うんか、
いやコンサドーレはいいんでしょ、
うん、
なんか多分なんですけどコンサドーレはそんなにうるさいこと言わないんでしょ、
まあまあまあそうでしょうね、
でも日ハムは言うんでしょ、
言うんでしょうね、
だからなんで、でも北広島はウェルカムじゃん、もう、どう考えてもウェルカムじゃん、あれやばいよあのウェルカム感、でもさ北広島だったら一気になんかいろいろ変わるよね、
北広島ってだって JR で行くの、
なんか新しい駅作るらしいよ多分札幌ドーム駅みたいなの作るんでしょきっと、
は
あの東京にいる人は分かると思うんですけど西武球場がそうなんだよね、
ああなるほど、ね、
もう西武球場にしか行けないわけですよあの電車、
JR 北海道が引くの、
なんか見たいだよ、あてか広島が一気のお金出していいっつってるみたい
な、ああなるほどね、
だから北広島としてはだからやれば一気に地価も上がるし、何よりなんていうのかな、人が来るから客が来るわけで、客が来ればお店が潤うわけで、
なるほど、
土地はいっぱいあるし、
はい、
何でもできるよね、
北大に中つくのは無理があるよな、
うーん北大でもいいと思いますけど、面白いと思う、
まあ、面白いとは思うけどね、
北大が金ないっていうのがどこまで本当かですよね本当に金なかったら作るべきだと思いますよ俺は、
あそうだ
ね、俺は思うよ、
作るか、
うん、だって
農場全部潰して作るか、
作ってるじゃん、
うん、
で試合前にはお客さんがチンパやってるわけですよ、
あーいいねやろうやろうやろう、
いいでしょ、
よし作ろう、
はい、ということで北大に決まりました、
決定です、
で、その街 UAE 戦サッカー、
はい、
サッカーはあのこの前やった日あるじゃないですか、あれ
やってましたね、
木曜日かなんかな、チクリンが酔って帰ってきて、
お
うもうすぐベロ超ベロベロに酔って帰ってきて、早くせーっつって、今日もうツイキャスやりましょう、ツイキャスっつって放送やりましょうよ、
めんどくせえ、
あじゃあやるかっつって、でヌッキーも来て、ヌッキーもじゃあ見ますか、はいはいはい、見ますかっつって、みんなで見てたの、見て試合始まったと思ったらあいつココって寝てんだけどなんて言えばいいかな、 iPhone で放送したの、
はいはい、
そしたら iPhone の性能の問題で あいつのいびきがね入ったの、きちんと入っちゃって、試合もそんな感じじゃん、だからもう俺飽きちゃって、
はい、
もうチクリンをだっていかに起こすかっていうことのゲームをやりながら、はい、眉毛とか触ったりとか、あの水かけたりとかいろいろやったんですけど、まつげ触ると起きました、
ああなるほどね、
なんかまつげはなんかあるらしいね、医学的にもあるらしくて、
ほう
まつげ下がって動かなくするっていうのをやってましたね。そうですか。あ、書いてるほら、明日埼玉スタジアムだ、渋滞がうざい。
そりゃそうですけどね、
近くに住んでる人はそうですよね。
車で来れちゃうとな、
ちょっとしんどいですよね。いやまあでも札幌ドームもね、駐車場あんな風にあっていっぱい人泊まれますからね。
あんまキャパないですよね、札幌ドームの駐車場は、
ないないし、あの抽選というか、あのネットで買うんだよ、ネットじゃ、あのロッピーとかで買うんだよ、
めんどくせえなあれが。
簡単ではないですね。ただ JR じゃ地下鉄も混むから、
地下鉄の駅、まあ、もうこの話やめよう、
はい、楽しかったです。
楽しかったです。
あとはオリンピックの問題どっか行った。そうなんですよ、
そうすっかりね。
ゴルフ場知ってる、なんか女性禁制のゴルフ場が全会一致で、あの女性ウェルカムみたいな。
いやもうそうでしょ
う、もうさ、揉めてる場合じゃないってことみんな気づいたんでしょ、いろいろ。
だってもうゴルフプレイヤーがまず少なくなっちゃってんだから
ねえ、これを理由にね、
こんなもういいんじゃない、ちょうどいい理由になってよかったんじゃないですか。やっぱりなんか時事ネタを話す、なんか真面目な番組になってます、
ね、もうやばいですね。もう、まあ、あとは触れるとしたら、
まあ、玉取った話とかね、
政治家の記憶力が悪いっていうのは、いやでもネットの時代ってさ、すごいよね、なんかいろいろ聞くじゃん、てかいろいろ情報出てくるようになったじゃん。昔って新聞か、まあ、政治の話でいけば新聞か、一部のとんがったラジオか、それかもしくはそういう評論家が書いた本ぐらいでしか情報ってなかったわけ。
週刊誌とかね、
週刊誌とか。でも今やさ、簡単に出てくるよね、あれすごいよね、びっくりしちゃって、あんな簡単に物出んだと思って。なんか今さ、隣の国が飛行機じゃん、ロケットバンバン撃とうとしてる時にさ、これでいいのかね。
真面目なこと言った。
なんかさ、だってなんかあれなんだって、誰も言わないけど、あの幼稚園の土地だって、
はい、
もともとやばい土地だったらしいじゃん。
なんかいろいろ
あったらしいよね、
あるみたいですよ。
地元の人から言わせると、あそこ買うやついるんだけのなんか大変だったらしくて
みたいですよ、どうやら。
だから誰も言わないけどね、誰も言わないってすごいよね、すごくない、誰も言わないんだって、あの国会とかでは。
まあ、なんかあの騒動で思ったのは、ダブルスタンダードはいけないなっていうことを思いました。
あとなんか安倍さん、俺知らなかったけどさ、安倍さんの奥さんにさ、
うん、
ついてる人いるじゃん、
あ、夫人好き秘書 官、
あれって第2期で。すごいね。
これバケツの水に携帯電話をつけてます
ね、ええ、はい。これ右側の男の人、意外に菅さんに似てるよね。
なんか似ちゃうんですかね、
うん、これ危ないですよ、菅さんにいたらいろんな事件になりますよこれね。
あんまり真面目なこと言うと変なもの食べたって思われますよこれ。
やばい。なんかでもあれですけどね、第二次安倍政権からついたんですってね、フェイスブック用に。いや違う、 SNS 担当だ。
あ、
SNS の写真を撮る担当なんだって、
お
兼秘書みたいな感じなんだって。
ああ、そうですか。
安倍政権も頑張ってるんじゃないですか、そういった意味での PR を。
はい、
ねえ、ちゃんちゃんと。
はい、続いて、
はい、
すっかりねため息をついてしまいましたけども、
うん、
どうしようかな、軽い話しよう、軽い話、うん、千葉県黒丸さん
です。はい、ありがとうございます。
うさぎさんの毛が最近変なのです。
お、
耳の間の毛だけが異様に伸びています、
うんうん、
耳を立てているので毛は自然に立ってしまいます。その姿はまるでモヒカンみたいです、
うん、
かわいらしい顔のウサギにモヒカン、
うん、
アンバランスさが絶妙になっています。お仏は消毒だなどとは言いませんが、このままモヒカンだけが立派になりそうです。他のペットでは毛の生え方で悩むような話はあるのでしょうか。
なんか分かったけど、動物の毛ってさ、そんなに伸びないんでしょ。なんか猫とかが仙人見たからっていうの見たことないんだけど。
ないね、抜けますね。
なんかそんなには長くならないんでしょあれって。わかんないけど、さ、最初の1本目はさピョッて入るけど。
確かにロン毛の動物っていうのは
いないよね。いるかな、いた。なんか、まあ、毛を切ってるっていうイメージがなくて、動物ってい
ないね。
いないよね。
オランウータンとかなんかそういうやつとか。
でもそれでもさ、
それでもまあまあ
まあなんかあ
のそんな長くな
る。エスキモーみたいになってね、勝手なアニメとかでよく見るさ、あれじゃん、毛がいっぱいあってこうわっちゃーって人いないよね、動物で。いたっけ。いた、
いや、あんまいないんじゃないですか。羊
なんか、あ、羊ね、まあ、
そう
っすね、そうか、羊か、
長い方か、
羊ね。なんか毛を剃るってか切るっていう儀式自体が
多分羊に限って言えばあれですよね、長いやつを品種改良して毛を取ろうっていう品種改良の結果じゃないですかね、羊。
あ、まあそれかあれだよね、完全に毛がモコモコしてるから
フェレットとか。あ、違うな、なんだっけ、毛皮にするやつ。
あ、犬は千人みたいになる。
え、
なるんだって。
なるんだ。
秋田犬とかじゃあそういう感じなんでしたね。
想像つかないな。
秋田犬はいつもバリカンってことでしょ、いつも。いやでもそういうことだよね。でもね、
なんか犬結構毛伸びるか、
伸びる具合が違うのかな。
でも人間とかなんかもう伸び放題じゃん。
伸び放題
栄養はいいのかな。
でも人間の体毛のその毛以外は限界あるよね、うん、こういうすねとか腕毛とか。
あ、腕毛がめっちゃ長い人はいないね。
いないよね。多少長い人はいるけど、うん、モップみたいな犬見たことある。
モップいるよね。そういえばそっか、長く伸びるのは髪の毛かい。
うん、髪の毛は伸びる。
眉毛も長い人いるったってね、
たかたかしてる、まあ、あの本当に珍しい何人かいるけど、それ以外は伸びないね。そこまで伸びないね。
不思議だね。
不思議だね。毛の学者さんとか、もしよかった
ら連絡ください。毛の学者、
うん、寝ろぼで待ちます。
毛の学者ね。
毛の学者、
なるほどね。
すごいな、アキエさんね、携帯電話ね、やばいね、はい、これね。はい、はい、続いて、
あ、博士好みの、
あ、はい、
チェスアット農家さんです
。はい、農家さんだ。
3月に入って農作業が始まりだした農家です、
うん、
トラクターと工場と苫小牧の話。
おお、いいですね。
博士、苫小牧大好きでしょ。
はい、
ヌルポ599回で読んでいただいた苫小牧にある輸入トラクターメーカーのでっかい工場の詳細。
はいはいはいはいはいはい。
そのメーカーは日本ニューホランドといい、
うん、
自動車でおなじみのフォードなどを起源とした世界最大級の農機具メーカーで、日本でも輸入農機具ではトップクラスのシェアを誇るそうです。
へ
え。そしてその日本販売分を全て受け入れるのが苫小牧となっており、港からほど近いところに大規模な施設を構えています。
へ
え。その名も日本ニューホランド苫小牧デポ。
すごい。
日本に入ってきた農機具は全てここに運び込まれ、日本の法律に適合するように改造が施されます。
へえ。
またデポの名前の通り巨大な倉庫を抱えており、
うん、
20年以内に販売されたモデルの修理パーツを一通り保管しているそうです。
あ、まあ、そうか。
これにより輸入モデルにありがちな故障したらしばらく治らないという問題に対処しているそうです。そんな苫小牧デポですが、事前連絡があれば一般の方の見学も可能だということなので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
あ、すごい。
工場見学
行きたい。
行きたい。
やばいね。
やっぱ農機具は壊れたらすぐ直したいわけじゃん、
うん、生活にかかるからね。
1週間後に治っても困るみたいな、そんなレベルじゃないですか。
いや、まあ、まあ1週間で済めばね、また可愛いもんなんじゃない、うん、
ね。
うわー、見たいな。工場見学行きたいな。
工場見学はちょっと行きたいね、またね。
うん、
昔製紙会社行きましたけど。
行きましたね。でもなんかあれですよね、なんかそういった意味では工場見学、それも車の工場見学とか熱いっすね。なんかね、そんな、いやでもそっか、改造しなきゃダメなのか。
でしょうね。
農機具でもハンドルは同じだよね、1個だけだもんね。左ハンドルとかないもん、
ね、そうだね、
多分
右ハンドル左ハンドルの問題はないんでしょうけど。
そうか、でもトラックとか、トラックでもいいのか。トラックはないのか。農機具だったら別にいいのか。農機具どういうとこ改造するんだろうね。
農機具ってあんまり2人乗りじゃないやつもんね。
そうね、
うん、
なにやっぱあれなのかな、座席の大きさとか変えるのかな。何買えるんだろうね。
何でしょうね。
うん、
またゼスさんが送ってくれるでしょ
う。ああ、これ多分メーカーの人だったら大笑いだけどね。あの提供入ってくる、提供
農家でしょ。
いや、提供入ってくれればね、いつでも。
ニューホランドさんからの CM お待ちしております。
押しますよ。
はあ、
続いて
続きます、
うん、
続くかな。
お、今あれでしたね、あの1個明日やらなきゃいけない仕事を今一個思い出して、おってなりましたね。
お、
明日あのこの放送を生で見てない人は全然明日じゃないですけど、明日札幌でトークライブがあって、それの準備をするのをすっかり忘れてましたね。やりたいと思います明日ね。はい、
はい、じゃあパワープレイいきましょうか。
ああパワープレイ、はい、わかりました。
はい、ですね、3月最後になりました、うん、東方氷雪歌集からチルノのパーフェクト算数教室聞いていただきます。今年はチルパ9周年。の背中も映ったところで、もう
大変失礼しました。充電することが頭でいっぱい
し。お願いしてないランキングの、
お、はいはい、
注文のいいランキングのコーナーです。
はい。
ですね、3位が100万円になるランキングを送ってもらいました。
おお、いいですね。
どんどん読んでいきましょう。
3位は100万円でいいですね。
いいでしょ。
なんだろう。
まずこちら北海道小前さんです。
はい、ありがとうございます。
皆様お晩でございます。こまいです。3位が100万円になるランキング、
はい、
アラフォーともなれば一度ぐらいは物理的に手にしたことがありそうながら自分には縁のなかったものベスト3、
うん、
第3位100万円の札束。
あ、
第2位赤ん坊、
あ、
かっこ自分のも他人のも、
うん、
第1位結婚式の招待状。今週も荒んでますね。
いやーちょっとまあね、100万円はでも手にしてるあれですよね、なんだろう、ご婦人とかいらっしゃるっていう噂を聞きましたけどね。
寿司三昧。
続いて、
ね、千葉県黒丸さん、
ありがとうございます。
私が実際に無料で手の上に乗せた価値の高いものランキング、
はい、
第3位100万円の札束、
うん、
バブル景気の頃に父親から手の上に乗せられました、
うん、
自宅の修繕費を一時的に現金にしたから1時間後には大工さんの元へ逃げていきました、
うん、
第2位300万円の水素燃料電池、展示会で軽さをアピールするために試作の燃料電池を手のひらに乗っけられました。担当者に価格を聞くと今のところ300万円くらいですと。10年ぐらい前の話です。
しびれるな。
そんなあるんだ。手のひらサイズで300万だったんですね。
やばいね。
今車を動かすサイズで300万ぐらいですかね。
あ、
第1位330万円の腕時計、金属の彫刻みたいな細工がたくさんあった腕時計でした。こちらは宝石の展示即売会でした。私は宝石に興味がないので加工がすごいので見せてもらいました。 価値がつけられないでしょう。これ博士好みのやつ、はい、某職場で使っていた USB メモリ、
中に何が入ってるかは言ってくれないやつですね、
はい、あ、深く考えることをやめましたとのことです。
あ、その USB はしびれますね。
まあ、価値はちょっとねつけられないですね。うーん、まあ、何も起こらなければね、はい、別に何もないですけどね。なんてことはないですけ
どね、はい、
続いて
100万円か、はい、
これちょっと面白いかもしれませんね、うん、再び黒丸さん、なんとか頑張れば1日で手にできそうなもの。お、第3位100万円、
1万円頑張れば100万円手に入るんだ、はい、
サラ金などから借りるなどすれば社会人なら100万円ぐらい手にできますね。
うそ、はい、
第2位中古自動車、お金さえあれば朝に契約して夕方に乗っていける車がありそうです。
うそ、本当そんな簡単に車検で通んの、
はい、頑張ればいけんじゃない、
いけるんだ、
陸運局に自分で行くとかそういうレベルじゃない、
あー、そういうことか。
第1位雪、交通機関を駆使して雪国の山に行けば万年雪を手に入れられるかも。
あ、手に入れられるんですかね。
なんかね調べたら、うん、日本国内で万年雪、うん、越年雪があるところは20カ所ぐらいあるみたいです。
逆に20カ所しかないんだ。
でしょうね。
うーん、富士山とか、
なんか日の当たらない谷間とかいう特定の箇所にしかないみたいですよ、
うんうん、ああそういうことか、そういうことか、うん、まあ、なんかそうか、そうだよね、
地図に書かれるんですって、万年雪があると。
あ、そういう感じなの、
うん、多分登山で危ないからじゃないですか。
ああ、まあ確かに確かに命かかるもんね登山はね、
うん、
へえ、
なるほどね。まあ、札幌民としてはもう別に雪は見たくないですけどね、まあ、
確かに
欲しくもなんともないですけどね。
もう溶けるでしょ。
この間めっちゃ降ったの。
なんだって聞いたら、いやニュース見たらさ、いや札幌にすごい大雪がつって、いやもう春だね
と思ってたら大雪になっちゃってべっちゃべちゃ。
でもあれでしょ、べっちゃべちゃになるけど、うん、まあ、交通機関遅れたとかしないでしょ、
すんの、あんまりなかったですけど、
うん、うん、はい
はい、ですね、あれ、あーだだだ、そして、
はい、
どうしようかな。
そう、今日関東でも降ったらしいんですよね。
ピクらしいですね。こっち行こうかな、
はい、
福岡県 E チャンピオンさんです、
ありがとうございます。
注文が多いランキング当て、もらったら嬉しいもの。第3位100万円、
うん、
第2位マンション1棟、第1位幼女と合法的にコニョコニョできる世界あー、どこかにもしもボックス落ちてないかなな
んか希望小せえな、おい、どっちにしてもなんだその中途半端な希望は。
マンション1棟より欲しいんですね。
うん、だから逆にマンション1棟もらったところでね、大変だと思いますけどね、まあ、今は
ねえ、
うん、はい
はいそのとこにしておきましょう。
100万円、100万円、100万円もう来ないかな。100万円もう難しいですかね。
次のテーマいこうかな。
はい、
じゃあ博士先生、
はい、
来週のじゃない、次回の注文の多いランキングのテーマを決めていただければ。
本当は10万円って言いたいんですけど
やりづれな
やりづらいのでどうしよっかな。お金はやめますか。ちょっと
なんかガラッと変えた方がいいんじゃないですか。
あ、ランキングですよね。
はい、
スープカレーとかしましょうか。
あ、そう、
うん、
分かりました。
スープカレーでみんな食べたことあります？ちなみにないんじゃないの？あんのかな？なんかスープカレーっていまいち市民権を得てるのかどうか分かんなくて、一時期さすげえ札幌でも話題になったと思ってるんですけど、どうなんだろう。今は市民権あんの？
どうなんでしょう。
あるないないないんじゃない。これ
きりたんぽ鍋を食べたことがあるかどうかぐらいと一緒ぐらいじゃない。
あ、そういうレベル
じゃないかな。だってお店行かないと食えないじゃん基本的に。
絶対ね、まあ大泉さんがこの前 CM やってましたけど、うん、あ、まあ、昔ね、
あ、松屋で食べたスープカレーをカウントするかどうかちょっと難しいところだな。
松屋でスープカレー食えんの？
いや一時期やってました。
へえ。
あとココイチとかね。
へえ。
あれをスープカレーと認めるかどうかっていう話ですよ。
なんかスープカレーって難しいよね。だって普通に作る、あの 普通の要は なんて言えばいいかな、カレー屋さんで食べるにしては手間かかりすぎるから、
あれね多分ね原価率高いと思うんだよ、手間もかかるし。
あだよね、
食材の原価率が。だから経営難しいと思うんですよ。
でうまくやんなきゃダメだよねあれね。だって野菜も結構ゴロゴロ入ってるし。
そう、
スープぐらいか流用できるのは。
あれなんですよ、スープだってだしスープも難しいし、あと、うん、スパイスが高いんですよ。
だよね、
うん、だからね
本格的に作ろう
と、ね、難しいと思いますよ。
うーん、あ秋ほどにもスープカレー屋さん入ってるって。
あそう、
うわー今度確認してみよう。
東京とかだとまあまあ、うん、ちょこちょこスープカレー屋さんあるんですけど、ね、ま
あ、東京だと結局食い物が何でもあるから、
まあ、まああるよね。
そうまああるから、だから逆に言えばその流行ってるんですよって言われたら、うん、あきりたんぽないって
ないでしょ。
きりたんぽもないよね。
きりたんぽ鍋ってさ、うん、メイン食材が米じゃん、おかしくね、
うん、米プラス米だから
米オン米、
あ
おかしくね、締めに雑炊食ったような感じ。
スープカレーもきりたんぽも東京で食べたって、やっぱそうだよね。かつさあれきりたんぽ専門ショップに行かなきゃ食べれないでしょって。
秋田郷土料理店とか、
料理店とかでかつきりたんぽ入ってるコースとかない
よね、普通のお店にね。
ないないない
ない、ないもんね、
聞いたことないもん。いやちょっときりたんぽっぽいものが入ってる臭いよみたいなのがあるんじゃないけど、それってさなんかちょっと違うじゃん。やっぱきりたんぽ
食べたってスーパー行ったってきりたんぽ売ってないじゃん。
売ってない、
自分でじゃあ作るかあったら作んないじゃん。
書いてる、高校の時に合宿で失敗したカレーがスープカレーになった。いやでもなんかそうか、きりたんぽもないか。
ない、きりたんぽ鍋ってね実はなんかレアなんじゃないかっていう。
なんか各地方でさ名前は知ってるけど食べたことないものランキングとかやりたいよね。ランキングじゃなくてもいいか別に。
先週あの抜群の知名度がありながら食べたことのないものベスト1が女体盛りっていう結果になったんですけど。
女体盛りは大変でしょうね。
みんな知ってるけど誰も食べたことない。
うん、あ書いてある、あるスープカレー屋さんが原価率 38% くらいでおかしいとツイートしていた。
38% はちょっとしんどいな。
食い物屋で 38% はすごいよね。
高くて 30% でしょ食い物屋。できれば2割ですよ。
だってね波あるしね、生食材は生だし、
食材ロスは出るわ。
3割4割近かったらもうほとんど商売にならないとまで言わないけど、
ならないですね。いやもうほんと大規模にやんないと。あのマジスパ行きてえな、たまに行きたくなるんだよ
マジスパね。
マジスパ、
マジスパね、
マジスパたまに食いたくなる。でもね行く機会がないの。あそこ南郷7丁目
なんならね、
なんなら用事ねえから。
あ
マジスパ以外用事ないから。
あマジスパ、
マジスパ、
いやマジスパ東京にもあるね確かね。
ありますね、下北沢ですか。
下北か、うん、そうかそうかそうか。
なんなら下北沢の方が用事あるわ。
いやはい
はい、じゃあスープカレーで、
スープカレー
お待ちしてます。
はい、
3位がスープカレーになるランキングを送ってください、メッセージはですね上に出てますけども、
なんかあれですね、なんか食べたこともないランキングとかさ、なんか知名度が高いのに食べたことないものっつってさ、みんながそれできたけど2位と1位が全然違ったら面白いけどね。
あ
いやいや全然いいですよスープカレーで。
はい、
はい、お待ちしてます。
メッセージフォームがはいてない .com にあります。
ああこれね上ね、はい、行
ってください。おしゃしゃおしゃす、
続いて
じゃあ
そうか、今度あれかヌルポのメッセージとか Google フォームにしてもいいんだね。あでも変わんねえか、変わんないですね、失礼しました。
後処理がね。
ああそうか、失礼しました。
いまだに十何年前に作った CGI 使ってるんですよ。
そうね、頑張りました。
じゃあちょっと最近やってなかった夢のコーナーをやろうと、
いいですね、
思いますよ。へえ、よいしょ、皆さんから送ってもらった寝ている間に見た夢を送ってもらっています。最新の夢です、
はい、
兵庫県ししとうさんあたす夢です。私は家族一同田舎に引っ越すことになりました。引っ越した家の前で何人もの町民が青空の下テレビを見ています。街中の人間が集まり出す中、私はテレビの正面に陣取ってニュースを見ています。テレビ曰く近所の小学校でひどいことがあったそうです。途中36番がエッチなことを言って退場させられたそうです。テレビを見終わった後意見交換が始まります。住民は老人だらけです。 その後小学校で授業を受けて母と交番前を歩きながら質問します。どうして東京の一等地とまでは言わないまでもそこそこいいところに小さいながらも一軒家を建てて住んでいたのにこんな片田舎に引っ越したのかと。母が言うには、ここのおまわりさんは給料がいいらしく月70万円もらえるそうです。交番に貼ってあるポスターを見るとおまわりさんたちが不当に給料をもらったことで一斉逮捕されたそうです。逮捕は私たちが引っ越した後でしたが、リストの中に父の名前はありませんでした。そこで私はモンゴルの民族風の小屋から出てきます。小屋も私も荒いドット絵です。ドット絵の女の子の幼なじみから手紙が渡されます。見るとロケット弾が私を狙っているそうです。ロケット弾が左から現れたので右にひたすら走って逃げます。気づいたら岩場にいて複数人のロケット弾が待ち構えていました。
ロケット弾って、ああ、
何か言った後何匹もの腕力、剛力、怪力を出します。ピョン吉のようにまぶたもなく目が縦長で飛び出ていました。私は持っていたナップサックを逆さにすると大量の無比とリップクリームが出てきたので、一つのリップクリームを開けて最大限に出した後脇に置いて剛力と怪力の攻撃をかわしながら裸の目に無比を塗っていきます。その岩場に生息する蚊などの虫が危ない病原菌を持っているかどうかを調べてもらうよう母がアメリカの科学者の友達に手紙を出すそうです。そこで目が覚めました。田舎に引っ越す前にも意もしない姉がいたり、舞の海と相撲を取ったり、いろいろと脈絡のないことがありましたが、顔を洗っている間に忘れました。
まあ先に判定から100回で聞いて
ください。100回で聞いただきました。
俺久しぶりの夢のコーナーだったけどこんなんだっけ。こんなんだっけ。
くっちゃくっちゃですね。
いやすごいなと思って、いや覚えてる覚えてない以前にすごいなと思ってこんなんだっけ。長いよね。
もうちょっと頭ぐちゃぐちゃですよねこれね。
なんかこれさ、いくつか段落に分かれたけどさ、大体一段落だよね、これね。大体。もう序盤もなんかおかしいでしょ、だってこれ。途中36番がエッチなことを言って、そう、もう全然、もう、
36番って
分かんない。
誰だよ。
どうして番号振られてんだよとか、いろいろ思いながら。ちょっと今日はね、摂取する夢の量がね、ちょっとごめん、ちょっとごめん、多かったかな。
ちょっとね、もうお腹いっぱい。
ちょっと今日はこれでちょっとごめんなさい、勘弁していただいて。
もう居酒屋入っていきなりなんか油飲んじゃったような、
そんな
感じですね。もういいかなっていう、
はい、ちょっとなんかもういいかなって思いました。
はい、皆さんも寝ている間に見た夢をそのまんま書いて送ってください。こんな夢を見たいなとか、私の夢は政治家ですとか、そういうのはいりませんから。
そうですね、
寝てる時に見たやつをそのまま送ってください。
そうですよ、寝てる時に見た夢ですから、決して100万円もらっただとか10万円渡しただとかそういうのじゃないです。あげてない玉座の間だったとかそういうのいらないです。とりあえず普通にください、
ね、9億円の土地が2000まで買えたとか、そういうことじゃなくて、そういうじゃなくて
ね、本当にね。あとよくわかんないけど、メールにね、他の政治家の名前入れるのもやってください。
そうだね、
必ず揉めますから。そういうの
全部公開したはずなのに、一部削除されて報道されるとか、そういう話じゃないですから。違いますから。
あと間違った新聞社が汗で出しちゃって消したんだけど、録画残ってるってやめてください。それ本当に後でそれ大変ですから、やめてください。
違いますからね、そういうんじゃないですからね。はい、はい、夢のコーナーでした。CM の後はエンディングで告知をいろいろいたします。
はい、
月に行くよりは安心かもね、お財布的にも。
あ、やらしいなこれ。ちょっと失敗したな。不気味で楽しいイオシスハロウィンボーカルアレンジ CD が2年ぶりに帰ってきた。 10月31日ハロウィンの夜、もうだいぶ過ぎてますね。ヒフークラブによるオカルトツアーの始まり始まり、スプーキーハロウィンツアー、ヨシショップや同人ショップ即売会にてお求めください。イエーイ、サンシャイン池崎の
今日は未完成人抜きでお送りしました。
そうですね、未完成人大丈夫ですか、
大丈夫ですかね。いや未完成人は
何でしょうか
ね
今まで頑丈だったんですけど、未完成人ね、どんなことがあっても
急に未完成人になっちゃったから、
まあいいです、
はい、はい、まあいいです。松山でイベントがありました。あと東京でもピオで、あったはずですが、 DWAT から何の連絡もありません。
あ、とりあえずね、俺は来たよ。
あ、そう、
お前の財布の中のお金使って寿司食ったからなっていう連絡が来ましたけど、
つらい。
いや、多分無事だと思いますよ。
あ、そう、はい、行ったんだ。
はい、行きました、行きました。朝みんなで茶の間でプリキュア話で盛り上がってました。
あ、そうですか、それはよかった。
俺寝てたんですけどね、まさかプリキュア話で起きるとは思いません
朝から、はい、お知らせです。
はい、
生放送的には明日3月28日、
3月28日、はい、
ポロトーク、
はい、やります。
はい、
何
でしょうか、ポロトークとは。
トークライブいくつかまとめまして、やります。で、1個は、私の博士の部屋、札幌実家かな、ああっていうタイトルでやらせてもらってて、いつもの博士の部屋だと 2,3 時間やるんですけど、1時間に凝縮して、まあ、かつ1時間も多分なくて、多分40分ぐらいで終わると思うんですよね。あのっていうのは、終わらせないと後ろが困るっていう。その後、ラフスケッチ君と犬田彦さんがやる、ノートブックの放送があって、最後にです、ね、放送しないけどみんなが聞きたくなるおなじみのプラスチックシャーターのね、店長さんの話が聞けると。
なるほどね、
はい、やります。これあの確か1000円プラス500円だったっけな、確か1000円プラス500円ぐらいで入れたはずで、500円ワンドリで確か入れたと思います。
ワンドリあったっけ、
確かにワンドリあった気がする。俺ワンドリって書いてない、
まあ、なくても飲みますけどね。
まあまあまあ、まあ、たくさん飲んでいただいて
まあいいや、入場料は1000円だそうです。
1000円確か1000円のはずです、違ったらごめんなさい。
でドアで、払ってください、はい、定期券払ってください。俺も行こうかなと思ってます。
はい、ぜひ皆さん、
3月28日札幌ボックスという会場
でございます、はい、ます。
そしてですね、はい、3月はそんなもんですね。
うん、
4月2日東宝名花祭11、イオシスブースございます。私が売り子をやっております。新グッズ、綺麗なチルノ T シャツ、これここでバーって見せたらいらないって言われたんですけど、あれね、着てほしいな。フルカラー印刷なんだよあれ、超高いんだよ原価。
増えた、なんでこんな増えてんだ、出席する人。
俺参加したよ、ツイプラポロトーク。
その上 DJ1 個だって書いてある
知り合いじゃねえか、全部
身内じゃねえか。はい、大丈夫です。
飲み会じゃねえか。
いや、いいんですよ、飲み会テーマは飲み会ですから、ね、
あ、そう、
だからこんなに安くしたんですけどね。
そう、はい、いやー、メーカー祭ありますのでお越しください、はい、綺麗なチルノ T シャツのとか、あれですね、綺麗なイオシス CD ね、こちらね、
うん、
こちら持ってきます、もろもろ持ってきます。
はい、
そしてですね、4月の16日イオパ27札幌プラスチックシアターあります。
はい、
4月の24日が熊牧場、次回
はい
生放送があります、うん、あとね
4月25でしたっけ、熊牧、そうですよね、合ってますよね、
24です、
24、あれ24日曜、
こっちこっちこっちこっちこっち、さっきと場所はあのさっき剥がれたからね、変えたんだよ。
25にまたポロトークをやる予定で言いますけど、ちょっと箱のスケジュールを押さえてないのでごめんなさい、明日聞こうかなと思ってましたけどやります。
はい
はい、
4月29日ニコニコ町会議内、はい、超朗報ライブボックスにイオシスが出演します。
はい、
4月30日 M3、
はい、
音楽即売会あります、はい、イオシスブース等あります、
はい、
4月30日の夜、はい、阿佐ヶ谷ロフト A にて、
はい、
タイトル何でしたっけ、
春のイオシスラジオ祭り2017ですね。
春の何、
イオシスラジオ祭り、
ラジオ祭り
2017、また来年も使えるように
今聞きました。
はい、イオシスもラジオ祭りも全部カタカナです、 ね、はい、春のユースラジオ祭り2017ということで、
はい、これお皿かなんかもらえるんですか、は
い、もらえません。
あ、そうですか。
一時期作って大して反響なかったんで作りませんお皿とか、
4月30日の夜のトークライブのイベントですが、こちらのチケットが、
はい、今週の土曜日の12時から、
はい、
発売です。4月1日ですね。
E プラスですね。
E プラスです。
お求めください。前売り券
やばい。今日モックさんは出ること確定してるので、うん、まあ、ヌルポと、うん、モックさんの何らかのラジオ番組と、うん、あとは、その他もろもろ来月やるであろうデンフェスも含めたなんか告知系もできればいいかなと思っておりますので、ぜひご連絡ください。
楽しい放送をしたい、放送じゃねえやイベントにしたい。
そうですね、なんかちょっとどうするかを今そのマロン君も一応出ることになってて、マロン君枠どうしようかなとかいろいろ考えてるんですけど、
うん、
まあ、最初はヌルポかなと思ってて、楽だし、で最後マロン君のコーナーと最後ぐちゃぐちゃってみんなで飲んで、これどうするんだよこれからっていう話を一番最後に持ってこれればいいかなみたいな、はい、思っております。
阿佐ヶ谷に集合、
はい、ぜひ来てください。
M3 なんてですね、
もしも
ーす。それからこれ大事なお知らせ、5月3日ハイパー電波フェスティバルが、はい、代官山ユニットでしたっけ、
はい、
開催されますが、
はい、
一般入場チケット前売り券
発売中です。
発売中です。発売になりました。お求めいただけますのでぜひ買ってください。そ
うですね、今のうちに買った方がいいと思います。
そうですね、
これからいろんな人が出てきますけども今のうちに買った方がいいと思います。
まあ、キャパも今回大きいの で、
そうです、ね、
あの早い番号をゲットした方がいいんじゃないか。
あとよくわかんないイベントになってますっていうのは、どこまで言って、これ言っていいんじゃない、一応ね、宇野くんダメだったら今電話ちょうだい。あれなんですよ、あのね、メインっていうのが、はい、要するに代官山ユニットっていう箱自体は実はあの地下2階の箱なんですよ。でこれがメインの、まあ、イベントホールになるわけですよね。で地下3階ってマッチだって、地下3階が、いわゆるラウンジバーみたいな感じのバーもあるけど DJ ブースもあるよみたいな箱なんですよ。でそれで終わると思ったらユナイスだったっけな、確かいうあのレストランがあって、それがビーチなんですよ。
ほう、
でそこではトークライブをやってくれって言われてなんだそれと思いましたけど、
なんと3フロア構成。
そうですそうです、だから3フロアあってそれぞれがそれぞれのイベントを回すんですよ。
わお。
だから、なんだろう、本当はもっとたくさんトークライブラウンジとかで身内を出したいんですけど、これいかんせんスタッフの関係もあるので全部当てられなくて、で、なんていうのかな、多分なんだろう、ビーチは俺担当なんですよ、そのトークライブとか、まあ、トークライブ以外も実はやるんですけど、トークライブとかそのなんかその周辺のラウンジは僕の担当で、 B には宇野くんかな、宇野くんとかが担当で、 B さんがね、確かワットちゃんとか担当するのかな、確か。
な
あの辺がちょっとなんかあれなんですけど、だからなんか、あ、分かりますよね、なんとなくね、雰囲気が。なんか B2 が一番まあメインではあるんですけど、多分ね、ヌルポ見てる人たちはね、B1 かもしれない。
そうですね、
ビーチじゃないかなと思うんですけどね、ちょっと分かんないっす、ちょっと分かんないっす
今のところですね、 M 川店長と博士っていうのが、
はい、
トークライブパートの出演者と目される、
目されるとこですね。他
見せかけて実はメインで前川店長出ちゃうとかね
ノーモーションでいますから。 あと、あれです、前川店長でいうと、今阿佐ヶ谷ロフト A の予告のテーマ曲は、
はい、
宇野くんが作ってる曲が流れてますので、
はい、公開されてましたね。
あれそうですね、ビーチでまったりしたいって気持ち
もそうだね。
ビーチは、ね、椅子ありますから今のところ。
ああ、なるほど。
ビーチは椅子があって座って見れたりとか、
あと飯食えるでしょ、これ。
飯食えます、一応軽く今調整中なんですけど、飯を食える調整してますので、本当に見たい B2 以外はビーチでまったりっていうのは僕がおすすめです。
そうだね、
うん、じゃないとしんどいと思う。いや、わかんない、
長いからね。
ちょっと、まあ、皆さんによって違う、1時半から始まるし、確かあれで8時何分までやるんでしょ、だから結構長いんですよ、ね、
休み休み見るか、もしくはもう5月まで筋トレをしていただくか、どっちかですよ。
あの VIP 専用席実はあって、
はい、
あ、確かね、紙 VIP 専用席と VIP 専用席があって
松と竹
があって、はい、松は確か松専用なんですか、
はい、そうです。
そこはもう松しか座れないです、
はい、
竹は竹の中から5校とかそんな感じです。だから竹エリアみたいな、
竹って奪い合っていただくっていう形じゃないか。
そうそうそうそう、で あとは普通に見れる席が。で、確かね、松と今これからレイアウト調節最終的に詰めるんだけど、松と竹の席はステージ見えない方がいいんじゃないかって席もあって、要するにその休憩だから音はバンバン鳴ってるけど、
ライブベントの話してるのに椅子大事っていうい
やでもなんかあるわけだから、その一応ちょっと今構想で練ってんのは、 B1 のトークラフンジでも DJ やったり歌やったりもちょっとしたいなって思ってるところもあるわけ、まあね、俺からするとその B2、B3 では歌わないけど、
モックさんにディナーショーやってほしいな。
いやで、ね、モックさんと今考えてるのは、
モックさん出んのかな、そもそも。
モックさん出ます。
あ、そう。
出てないけど。
出演者リスト出てないけど、モックさん出んだ。あ、そう。
ちょっと今考えてるのは、モックさんと俺の B2B J-POP 対決っていうのがあって、槙原紀之 VS チャゲアンダスカっていう、なんかあの、誰か喜ぶのかっていう。いや
ー、それ聞かなきゃよかったな。
あの、なんでこれ底引き網的な感じなんか、え、これどうなのみたいな。のやりたいなと思う。これはでもね、ごめんなさい、モクさんにまで言ってなくて、
うん、モクさんこの放送聞いてないから大丈夫。
そう、すごい悩んではいるんです。その
まあまあ確かに夏メロはいいですよ。
そうだから、ただ今回ラインナップも発表されてますけど、ここに DJ 急行さんいるんですよ。
お
DJ 急行さんがいるってことは、あ、当然まともな回になるとは思えなくて、DJ 急行タイムはちょっと違うと思うんですよ。
レストランフロアなのかな。
レストランフロアになると思うんですよ。ただ、そのぐちゃぐちゃ感。前回、前川さんはリバーサイドホテル歌ってるんですよ。
ほう。
なんで前川さんがリバーサイドホテル歌ってるか、ちょっとまあいろいろあるんですけど、ちょっとね、そういうのも含めて考えてますので、はいはい、お楽しみに、
はい
ね。早めに買った方がいいと思います。
はい、チケット前売り券ね。
で、基本的にチケット1枚持ってれば、どの回も共通なんですけども、うん、今回再入場禁止ですので、うん、ビーチでたまることをお勧めします。
腹が減ったらレストランで食うと。
とかの方がいいと思います。
いうことでお願いしたい。はい、前売りチケット4000円のはずです。
はい、確かそう、4000円のはず。俺が数字間違って400円とかしなければ大丈夫。
税込み4000円だよね、きっとね。
確か税込み4000円だった。あと、まあ、なんて印刷手数料
と
かあります
か。ああ、そうですね。E プラスの手数料はちょっと分かんないですけど。
そう、確か4000円の気がします。400円だったらどうしよう、マジ。謝ろうよ。でも400円だったら、連絡来るよね、きっとね。
ハイパー電波フェスティバルの前売り券のお知らせでした。 E プラスでお求めください。ぜひお願いします。ね、1回しかやらないからね、こんなことね、はい、なぜなら大変だから。ですね、はい、続いて、5月7日が、白麗神社例大祭即売会ございます。イオシスブース、当選となっております。
はい、
それから5月27日台湾歌祭り、白麗神社例大祭歌祭り in 台湾、こちらイオシス出演する予定で、5月28日の即売会も台湾のいます、
うん、
そんなとこかな。
どこですかね。
はい、
じゃあでしょうか。
博士トークライブやってんの最近。
やってました。ああそうだ、言っていいのかな。4月のまず18じゃない、嘘、18だ、18に、うん、藤村涼香という女ボリューム1っていうトークライブやるんですよね。
あ、アメトーク風ですね。
あ、じゃあごめん、10月の17って言ったっけ俺。17、ごめんなさい、17です。
月曜日、
またあっち見てました、ごめんなさい。17月曜日です。月曜日に藤村涼香という女ってイベントをやります。でその後5月にピーチ女子会ボリューム4か3か、なんか 3?4?4 ですね、きっとね、4とかやりますので、ちょっとお楽しみにしておいてくださいなというところですかね。あとは俺が関わってるトークライブだと、あとミコさんの料理のイベント、5月4日やります。チケット発売中ですけども、あのデンフェスで疲れたチケット、あの体をですねぜひミコさんの料理で癒してもらいたいと。
またですか。
やります。今回はコンセプトありますからね。
あ、そう、
あと俺出れないけど8だったっけな、4月の8かなんかにトークライブが入ってんじゃなかったっけな、違ったっけな。俺ね、呼ばれたっていうか行きたかったんだけど行けなかったのは、ミコさんの料理イベント、料理じゃないのか、これなんかやりたいことをやるとか言ってたのか、どこだったっけな。ミコさんのイベントがあれ、キムさんのやつ見てもらえば多分わかると思うんですけど、ああだだ、4月8日でした。 8です。4月8にミコさんのイベントが、ミコさんとキムさんのイベントが
なかったね、
ロフトであるそうです。こちらの方もチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。
割れトーク。
やばいですね。ちょっと ね、ポルトークやんないと。
はい、ヌルポ放送局メッセージお待ちしております、
はい。
テーマフリーのふつおた、
うん、
夢のコーナー、
うん、
先ほどお読みしましたね。あとは、注文の多いランキングは次回3位がスープカレーになるランキングを作って送ってください、
はい。
それから4月のヌルポ川柳のテーマは花粉症になりました、
はい。
ヌルポ川柳お送りください、
はい。
もういろんな皆さんの希望の限りを尽くして、
ね、ぜひ送っていただきたい。
川柳送ってください。お願いします。あと豆のコーナーっていうの、最近ね肉のコーナー出てきたんです。
お、いいですね。
いいでしょ、うん。肉のコーナーはねどっか適当に送ってください。普通おたか豆のコーナーか適当に送ってください。肉はやっぱいいね。
あ、
肉いいでしょ。最近どんな肉食べましたか。
俺は最近ハンバーグ食べましたね。
あ、いいですね。
なんか最近出てたロイヤルホストかなんかの特製ハンバーグみたいなのがあって、なんか原骨みたいな形してるハンバーグなんですけど、肉汁がすごくてですね、たまらなかったですね。びっくりするですね。どれだっけ、なんか写真だけ見せれるのかな。あれ、俺、ああこれですね。
あ、白いね、白いハンバーグ。
読み込めませんでした。あ、違う、読み込め、あ、ハンバーグどん、こっち行っちゃった。
博士のブログを見ればいいの？
多分これインスタ。
ああ、見た見た。美味しそうだね。
でしょ。
へ、
思ったよりも久しぶりのロイヤルホストでこれすげえなって思っちゃいました。はい。
はい、
以上です。
以上です。こんなもんかな。
うい。
うい。
大丈夫です。
あとあのチルパ9周年マルキュー .jp、
ね。ああ、なんかいろいろやってますね。
いろいろやってますから。
こっちのも適宜動きありますので、
はい、
ぜひぜひ追っかけてください。あとはなんかあれでしょ、チルノのパフィタンス教室使ったなんかコンテストやってんでしょ、は
い、やってます、
ぜひとも皆さんの参加をお待ちしております。
カニが当たります
ね。えびっくりだよね、カニってすごいよ、ね、
カニって
北海道舐めてるよね。それでカニ取れると思ってるでしょ、みんな。取れないからね、悪いけど
取れてるのロシアだからな。
ひどいよ。じゃあそういう問題でもなくて、よびっくりした。
ああ、終わりましょう。
お待ちしております。はい、
終わりましょう。ヌルポ放送局でした、
はい。
2017年3月31日に603回放送をヌルポ放送局をお送りしたのは、毛ガニは好きです拓也と、
財布を忘れただけではなくて、実はですね、新千歳空港降り立ってから家に帰るはずのバスも乗り間違えた博士でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
あ、
この放送はイオシスの提供でお送りしました。